ポッドキャスト配信第4回目。今日は、ちょっとまあいろいろ、まあテスト兼ねて話したいというか、まあそれを記事にしたいとかっていうのもいろいろあるんだけど、とりあえずのところちょっと思いついたので、今日、ネットだとか SNS 関連で見つけたニュースだとか、まあいつもツイートとかしてるみたいな新機能だとかアップデート関連と気になったものっていうのを、まあ、音声で配信してみようかなと。で、これに関しては、記事書いたものと記事書こうと思ってるもの、ここら辺音声にまとめておいたら、後で記事書くときに整理しやすいかなっていうのも含めて、ちょっと話していこうかなと思います。まず1個目。まずちょっと記事を書いたものから。今朝だったかなに記事書いたもので、まずは Facebook の仮想通貨、Libra。Libra っていうのが、今年の何月だ、あれは5月、6月くらいか、に正式に発表されて、まあ、仮想通貨っていうと、まあいろいろ詐欺だとかそういう類がいろいろ起きてるから、悪いイメージ持つ人が多いのかもしれないけど、まああれに関しては、まあ使い方次第というか、使う人が悪い人だったからそうなってるってだけで、まあ特に仮想通貨自体が悪いものではないっていうのは、ちょっと分かってほしいところはあって、まあそのあたりちょっと掘り下げてもしょうがないんで、まあとりあえずまあ何にしても Facebook が開発したブロックチェーン仮想通貨 Libra っていうのがあって、これ何かっていうとデジタル通貨で、まあ普通に電子マネーとか、ほとんどの人が使ったことあると思うけど、それと同じ感じで使えるもの。で、結局ここら辺の決済関連のサービスを Facebook が運営している、メッセンジャー、Facebook メッセンジャーと、日本では使うことってあんまないと思うけど、WhatsApp っていうメッセージングアプリ。その2つで、まあ買い物とかにも使えるし、あと個人間の送金にも使えるっていう話だったのかな。多分。で、まあそんなのがあって、で、今日記事を書いたのは、それのバグ発見報奨金プログラム。まあ、この Facebook の話に限らず、Apple とかでもそうだし、Google でもそうだし、要はそのプログラムの欠陥を見つけたのを報告することによって、あ、お金がもらえるっていうやつ。それが Facebook の Libra にも、正式に公開されたっていう話。で、報奨金の最大は、1万ドル。もう百何十万円とかそのぐらいなのかな。ちょっと金額の多い少ないとわかんないけど、ちょっと前に、Apple とか Google の金額をなんとなく目にした時に、もうもっと多かったような気がするか、なんか少ないのかなと思ったけど、どうなのかな。ちょっとわかんないので、後で軽く調べて、このポッドキャストを載せる記事に、ちょっとそこは補足で書きます。2つ目、今日キャノンの一眼レフ EOS、 これなんて読むんだ、 90D でいいのかな、とミラーレス EOS M6 Mark II 2つが発表されて、もうすでに販売開始で、これカメラに関しては、そうだな、この 90D って方は気になるってわけじゃないけど、もう前からずっと使い続けてるのが 70D ってやつなんで、で、なんかこの前 80D だかってのが出たばっかのような気したけど、もう 90D なのかと思って、まあ、その記事も、まあ、予約するための記事というか価格比較用だったり、特徴とかまとめたり、使用表載せたりとかっていう記事を書いてあるんだけど、まあそこにもちょろっとそこら辺の感想は書いてあって、まあ何してもその 90D っていうのが、まあ出るっぽい。9月。ミラーレスの方も9月だったかな。まあこの2つが同時に予約開始したっていう。なので、まあ、興味ある人は、このブログの今の最新の記事、 まあ、最新数もちょっと並びで固定で出してあるものがあって分かりづらいのもあるけど、まあ、トップページから順番に見てもらえれば分かると思うので。4つ目、インスタグラムが新アプリを開発中みたいな話。昨日書いた記事、これもブログトップから見てもらえれば分かると思うので。で、これはインスタの新アプリというのが何かっていうと、メッセージングアプリ、まあ、ざっくり言うと LINE みたいなもので、それが、友達とか他のユーザーと位置情報の共有と、あとステータス、自分のステータスとバッテリーの残量かなんかも共有できるって話だったかな。なんかこのあたりの話はあんまり詳しくないからあれだけど、まあ、スナップチャットの方に場所の共有機能ってのがあって、ある共有機能って言い方でいいのかな、そういうコミュニケーション的なところでスナップチャット使ったことないかわかんないけど、まあスナップマップっていうものが存在して、まあ、友達の居場所がマップ上ですぐ確認できるみたいなやつだった気が。で、この位置情報共有に関しては、まあ、日本国内でも、ちょっとそこら辺は詳しくないからだけど、特に女子高生だとかなんかそこら辺が使ってるみたいな話はニュースで、ね、よく出てきて。だからまあ、まるっきりスナチャーからパクリというか、まあ、国内のそのアプリなんかに関してはスナチャーが元で、今みたいになってるのかなんとかちょっとわかんないけど、何にしてもいつもの通りインスタグラムがまたスナチャーの機能をパクったみたいな感じで海外でニュースが出回ってるかな。で、まあ、前回のポッドキャストの中でちょっと触れたかもしれないけど、インスタグラムに関してはもともとインスタの今みんな使ってるストーリーズっていうのがまずスナップチャットのパクリだって言われてて、でその後も、まあ、あれか、今回のこの新しいアプリ、この新しいアプリ名前がおそらくスレッド、日本語で読んだら複数じゃないか、スレッドってなるのかな、このスレッドっていうものに関してもさっき言った位置情報共有とかのところを考えると、スナップチャットがまたパクリなのかなっていうふうに見られてるのがあって、でこれはほとんど日本国内では、まあ、使ったことある人ってほとんどいないと思うけど、インスタももともと LINE みたいな単体のアプリっていうのが存在して、あの国限定でテストだったのかな、で結局廃止になったみたいな話だけど、それがダイレクトフロムインスタグラムっていうアプリ、もう完全に本当にメッセージのみやり取りするアプリ で、それは、なんだっけ、どういう風にやったかちょっと覚えてないけど、エミュレーター使ったのかなんかで試しに入れてみたら、インスタグラムでフォローしてる人のリストが出て、そことダイレクトメッセージすぐできるようになってて、でプラスストーリーの一覧か、フォローしてる人のストーリーの一覧もずらっと並んで、いっぺんにというか、まあ、好きなもの選んで見られるみたいな、そのアプリがまあ配信になった、それもスナチャからパクったって言われてて、でその後に今回のスレッドっていう、その位置情報とか共有できてメッセージできるアプリが今開発中だっていう話で、まあこのアプリに関しては、まあ単純にこのアプリが作られてるっていうところと、プラスまあ今までインスタになかった機能が盛り込まれていく、よりコミュニケーションあたりを考慮したような。で、もう一点でちょっとここら辺絡んでるのが、現状 Facebook と Facebook メッセンジャーかと WhatsApp、 さっき言った海外の LINE みたいな WhatsApp と Instagram、 ここの間でメッセージが、相互メッセージがをできるようにするっていう話が前から上がってて、ちょっと段階的に少しずつ、相互間でメッセージはできないけど、Facebook のクリエイターズスタジオっていうところに行くと、パソコンからインスタの DM のやり取りができるようになったりとか、ちょっとずつ進化をしてて、だからいずれは WhatsApp、Facebook、Messenger、Instagram で、それぞれが使ってるアプリが違っても、その3つのアプリ間でメッセージがやり取りできるようになるっていう話。で、だからここに今回のスレッドっていうのがどう絡んでくるのかなっていう。 このスレッドっていうメッセージングアプリ自体は、まあ、単独で動くんだろうけど、まあ、後付けでも何でもきっと今の段階でこれ作ってるんであれば、おそらく Facebook メッセンジャー、WhatsApp ともメッセージできるようになるのかなっていう、まあ、そうなったら確かにというか、インスタベースメインで使ってるユーザーにしてみると、まあインスタ起点で他の Facebook とか WhatsApp とやり取りできるというところはもうなんか悪くないのかなっていう。特に日本のユーザーに関しては、まあ日本ユーザーに関しては LINE があるからまああれだけど、それでもインスタベースで動く場合に、まあ特に仕事で使ったりとかしてると、あれかな、なんだかんだ Facebook 使ってるみたいなのが多かったりもするから、そっちとのやり取りの時にインスタ起点でできるようになるのはいいかなとは。まあ単体アプリだからあんまインスタっていうあれはないのかもしれないけど、何かしら紐付けしてくんないと、まあインスタの新アプリ捨てて、もう何のことか意味わかんなくなっちゃうし、まあフォロワーリストがを取得してっていう、そこだとは思うけど。はい。まあこんな感じかな。とりあえずこんなところかな。他にもあった気はするけど、もう過去3回やって、そのうち2回が2、30分話しちゃったんで、話そうと思えばまあいくらでも話せちゃうっていうのがあるから、うん、まあパッと浮かばないんで今日はこのぐらいで。で、まあ簡単にできるんで、これ、まあ継続って意味もそうだし、もう何回も触れてる SEO とか、音声検索最適化 VSO とか、そこら辺の意味を込めて、まあ、毎日やっといたらやっといた方が、なんか Google 側に動きがあった時にも目につきやすいかなっていうのはあるんで、もしなんか反応あった時に、なので、まあまた気が向いた時に、このそうだな、まあこの1日で起きたこととかっていうのは気軽にできるし、いいかな。記事書くのもなんかまとめようとか変に思わなくて済むだろうし、はい、まあそんな感じなんで、また近いうちというか、まあ明日にはすぐ配信すると思うんで、よかったらまた聞いてください。さよなら。